声の広報国見5月号ナンバー586、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田2-1-7、電話 024-585-2111、 ファックス024-585-2181、 E メール somu@tonkunimi.funkushima.jp、 URL www.tonkunimi.funkushima.jp/。今月の表紙、表紙の写真、説明、ライトアップされた桜並木を捉えている写真です。表紙の写真、終わり。5月号、ナンバー586、今月の主な内容、町内会長連絡協議会3ページ、笑顔の広場4ページ、地域おこし協力隊着任6ページ、町の話題10ページ。今月の主な内容、終わり。頑張ろう国見。たくさんの支援をありがとうございます。令和4年3月16日に発生した福島県沖地震は、国見町に大きな被害をもたらしました。震度6強の大きな揺れは、家屋の損壊や倒壊を引き起こし、1000件を超える罹災証明書の申請状況が被害の大きさを物語っています。そのような状況の中、一日でも早い復旧・復興を目指し、災害時相互応援協定を締結している岐阜県池田町や北海道ニセコ町、栃木県茂木町のほか、岩手県平泉町や福島県などから応援職員の派遣や緊急対応物資の提供、寄付金などをいただきました。その他にも震災ごみの片付けボランティア活動や復興支援を目的としたふるさと納税など、全国各地から国見町に対する温かい支援が多数寄せられ、町の復旧・復興に向けた大きな支えとなっています。写真が10枚掲載されています。写真1、小口達也茂木町長がブルーシートを届けてくれました。写真2、池田町からブルーシートの提供。写真3、茂木町議会からの寄付金。写真4、宮城県建設業協会から支援物資の提供。写真5、数多く寄せられた支援物資。写真6、池田町、ニセコ町、茂木町、平泉町から駆けつけた応援職員の皆さん、3月28日から。写真7、応援職員の皆さん、4月4日から。写真8、福島県から派遣された応援職員の皆さん、4月7日から。写真9、被災家屋調査にあたる応援職員。写真10、震災ごみの片付けを行うボランティアの皆さん。写真終わり。
町内会長連絡協議会総会。今年度町内会長連絡協議会総会が4月13日、観月台文化センターで開催され、64人の町内会長の皆さんに行政連絡員を委嘱しました。今年度町内会長、継承略、藤田地区、駅前羽賀周一、錦町国分幹夫、大町南岡崎町一、大町北平立守、元町今野通、宮町南穂刈英二、宮町北 今野義雄、藤田宮前、大波勤、藤田光陽、本田剛、町東、鈴木豊、宮東、佐藤正蔵、うずら町、佐藤道夫、和野、斉藤幸夫、石茂田東、田口俊明、石茂田表、安倍善一、石茂田北、千田美佐、石茂田原、菊池勝義、石茂田西、斉藤正康、山崎北、浅野守、滝山、高橋仁一、小林、斉藤則次、山崎立、吉田清、山崎小立、佐藤栄一、山崎宮立、後藤照夫、山崎沢田、吉田務、宮前、石川忠夫、玄造山東、奥山光一、玄造山西、中村幸男、玄造山北、佐藤春人、大阪、高村義孝、山崎光也、武田藤尾、板橋、大貫義男、板橋南、川倉隆。小坂地区。小坂、高野重春、太田川、原田武重、前田、古溝忠和、泉田、上、阿鼻子隆義、泉田、中、高橋隆夫、泉田、下、山田節夫、鳥取、遠藤和夫、内屋西、赤坂清、内屋東、熊坂文夫。森江の地区。第一、佐久間隆康。第二、佐藤春夫。第三、斉藤一郎。第四、吉田和弘。徳江北、山木良一。第七、本田洋一。第八、佐藤信義。第九、村上健一。第十、菊池翔一。第11、山木翔一。第12、佐久間照夫。大木戸地区。海田、安倍初夫。光明寺、渋谷福重。高木、よもぎ田忠。大木戸、松浦万助。山根、浅野富夫。大江田地区。原町、佐藤徳夫。月立、松浦清。浪柳、佐藤博俊。中部、瀬戸康明。北部、佐藤雄一。川内、鈴木力。退職された町内会長へ感謝状。町内会長としてご尽力いただき、退職された方へ感謝状が贈呈されました。継承略。合わせて勤続年数を読みます。錦町、本田和幸、1年。大町北、小西春彦。4年、宮町北、奥山博士、8年、藤田光陽、上田信康、1年、町東、吉田俊春、1年、和野、佐藤徳正、6年、石茂田表、佐藤清、2年、石茂田北、宍戸義美、2年、石茂田西、佐々木清勝、1年、山崎立、安藤仁、2年、玄造山西、高橋信明、2年、第1、津田哲夫、2年、第2、佐久間俊夫、2年、第4、佐藤義勝、2年、第10、菊池修一、2年、第11、佐久間秀夫、1年、第12、高橋佐七、2年、高木、山木忠義、1年、浪柳、荒井文英、5年、北部、伊佐吾義雄、5年、川内、鈴木浩二、2年、町内会長連絡協議会会長に斉藤一郎さん。町内会長連絡協議会総会で次の通り役員が選出されました。継承略。会長斉藤一郎。副会長佐藤博俊。会計岡崎長一。理事近野徹、菊池勝義、斉藤則次、佐藤栄一、川倉隆、遠藤和夫、佐藤春夫、渋谷福重、鈴木力、幹事、松浦万助、赤坂清。一年間よろしくお願いしますのキャプションのもとに、総会の様子の写真が掲載されています。
写真、令和4年4月5日、藤田保育所入所式。 新入所児8人が新たな成長への一歩を踏み出しました。令和4年4月8日国見幼稚園入園式。新入園児32人が元気いっぱいに幼稚園生活をスタートさせました。令和4年4月6日国見小学校入学式。新入生51人がドキドキワクワクの小学校生活をスタートさせました。令和4年4月6日県北中学校入学式。新入生63人が期待を胸に厳粛な気持ちで入学式に臨みました。説明。それぞれの式の様子の写真が4枚ずつ掲載されています。写真終わり。
新たに地域おこし協力隊が着任。放課後塾春に新たなメンバーが加わりました。和島葉月、25歳、奈良県出身、同志社大学法学部卒業。大学では財産法をメインに民法を専攻。バックパッカーを経験し、フィリピンやカンボジアなど東南アジアの地域で教育ボランティアに従事。趣味は写真やアート。地域おこし協力隊に応募したきっかけ。人生の可能性を増やしたいという思いで地域おこし協力隊に応募しました。地方にいるから何も挑戦できないと自分の人生を他人に委ねるのではなく、ここで育ったから今の自分がある、育った町に恩返ししたいと思えるような環境を作りたいと思っています。今後の活動は、放課後塾春のスタッフとして中学生に向けて数学を中心に授業を行います。机に向かい、英語や数学などの科目勉強だけでなく、生徒たちがいるこの町全体でできるような体験的な学びができる環境も作っていきます。この町で、この春で学べてよかった、経験できてよかったと思えるようなサポートを全力でさせていただきます。町の皆さんへ一言。皆様、はじめまして。改めまして、3月から地域おこし協力隊として着任しました、和島葉月と申します。町に来てまだ間もないですが、多くの方の優しさに触れ、豊かな自然を目にし、素敵な町だなと感じています。この町の子どもたちにとって、実り多い時間を作っていこうと思っています。これから何卒よろしくお願いします。玉村優斗、21歳、大阪府出身。鶴文化大学で小学校教育を軸に学校教育を学ぶ。大学では国内中を旅することやゲストハウス経営を軸にした街づくりを経験。趣味は旅行、サッカー、カラオケ。地域おこし協力隊に応募したきっかけ。都会ではなく地方に住んでいる方にもっと魅力ある自分たちの街を好きになってもらいたいという思いがあり、国見ホイスコーレをはじめとした教育事業に熱を持って展開している国見町で、自分も活躍したいと思い応募しました。今後の活動は、私は放課後塾春の中学部スタッフとして活動します。春では学校で学ぶ知識はもちろんですが、アートや仕事などの社会にある事柄を取り扱うテーマ授業を実施して、子どもたちの持つ好奇心をさらにかきたて追求することにチャレンジします。他にも地域と子ども、子どもと大人、また町を越えて子ども同士がつながることができる取り組みを通して、子どもたちの挑戦を後押しし、地域が好きな人を育むことにチャレンジします。町の皆さんへ一言。町の持っている魅力を感じることが私の好きなことの一つでもあります。今回ご縁があり、国見町のことを紹介してもらい、その良さを感じ、ワクワクしながら国見町へやってきました。着任して間もないですが、町民の方の温かさや歴史の深さ、風景の豊かさにとても魅力を感じています。これからももっと町のことを知っていきたいので、 ぜひ皆さんにお力添えをいただければと思います。これからよろしくお願いします。和島葉月さん、玉村優斗さん、お二人の顔写真が掲載されています。クールチョイスに取り組みます。職員の通年軽装勤務を施行。通年でノーネクタイ、ノージャケット、動きやすいスニーカー等での勤務を行います。下記はポロシャツ等の清涼感のある服装。冬季はセーターやフリース等の暖かい服装で勤務を行います。町はこれまでクールビズ、ウォームビズの取り組みを行い、冷暖房の過度な使用の抑制に努めてきました。国においても、昨年度までのクールビズの実施期間は5月から9月まででしたが、本年度からはコロナ禍での働き方の変化、気候変動の影響等を踏まえ、期間を定めず多様で柔軟な働き方を推奨しています。当庁においてもこうした状況を踏まえ、職員の自主性や個性を重んじながら、働きやすい服装での執務の効率化により、行政サービスのさらなる向上を目指すため、年間を通して職員の軽装勤務に取り組みます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。本取り組みは、品位を失わない節度ある服装とし、町民の皆さんに不快感を与えることのないよう配慮して行います。また会議や総会時などは、TPO、時、場所、場合をわきまえた服装とします。クールチョイスって何？クールチョイスは、地球温暖化を防止するための賢い選択を促す国民運動のスローガン。2015年のパリ協定を踏まえ、日本では2030年度には、温室効果ガスの2013年度比で 26% 削減する目標を掲げています。世界規模の温室効果ガス削減の取り組みは、私たちにとって遠いようで身近な話。地球温暖化だけでなく、SDGs、持続可能な開発目標という様々な問題に対する世界規模の取り組みは自分事なのです。今を生きる私たち一人一人の未来につながる賢い選択が豊かな未来を作っていきます。男女二人の職員がモデルとなってクールチョイスの取り組みを紹介する写真が4枚掲載されています。下記のポロシャツ、冬季のフリースを着用したそれぞれの写真。ポロシャツ左袖にプリントされた福島国見の文字入りのロゴマークを指し示す写真。取り組みに関連した SDGs の目標。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。13、気候変動に具体的な対策を、と示されたメッセージアイコン入りのカードを掲げ持つ様子の写真です。写真終わり。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム20、アクティビティレポート、大阪花子。6月4日土曜は熟成の企画するイベントにご参加ください。放課後熟春中学部スタッフの大阪花子です。今回は放課後熟春に通う生徒が企画中のイベントについて紹介します。隣町から引っ越しをし、幼少期を国見町で過ごした中2の野村光志くんは、自分も知らなかった国見町の魅力をたくさんの人に発信したいという思いでイベントに挑んでいます。イベントの企画は初めてですが、どうやったら魅力が伝わるのかを考え、試行錯誤を繰り返しています。そんな彼が6月4日土曜の開催に向けて準備を進めている国見謎解きウォークは、謎解きゲームをクリアしながら街歩きをし、国見の魅力に触れることができるイベントです。現在は生徒が中心となり、スタッフと一緒にイベント実施に向けた準備を進めています。放課後塾春では、学習面はもちろんのこと、このような子どもたちの挑戦を応援するプログラムも実施していきます。 活動の様子は公式 Facebook でも発信していきますので、ぜひお楽しみに。公式 Facebook はこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。大阪花子さんの笑顔の写真と、イベント準備の写真が2枚掲載されています。写真1、イベント開催に向けてプレゼン。イベント開催のための資金を集めるべく、大人にプレゼンテーションをし、金、情報、人の支援を募りました。写真2、プレゼン準備。スタッフと講師組んでオンラインミーティングを行いました。写真終わり。小さな天才たち、国見幼稚園年少組。写真説明。チューリップや蝶々の切り抜きに色を塗った貼り絵でしょうか。4人の園児の作品が掲載されています。名前を順に読みます。大波高馬、佐藤紅葉、渡辺美久、佐藤直。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム59。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、内屋春日神社大々神楽3年ぶりの神楽奉納。4月16日土曜、桜も散り始めてきたところ、雲一つない青空の中、内屋春日神社で大々神楽の神事奉納が行われました。明治15年から一時中断もありながら続いてきた神楽の奉納ですが、昨年と一昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となったため、3年ぶりの開催となりました。例年、奉納は十数個の演目を披露していましたが、今年は3演目だけで観客なしの関係者のみで行われました。大々神楽には楽譜がないため、練習する人たちの動きや音色を人から人へ伝えることで継承されてきました。大々という言葉には、素晴らしいという意味が込められています。古くから伝わる素晴らしい神楽を体感してみませんか？小中学生向けの子ども大々神楽教室も開校予定ですので、ぜひご参加ください。写真が2枚掲載されています。写真1、内屋春日神社入り口。写真2、神楽奉納。演目、猿田彦。説明、神社入り口と舞台を捉えた写真です。写真終わり。若手学人の皆さん、小学校の頃の総合学習の授業がきっかけで始めました。今回の奉納のための練習は、今までの経験や感覚を思い出しながら取り組みました。昨年は福島県の芸術祭に出演しましたが、新型コロナウイルスの影響で活動も少なくなっています。町のイベントなど機会があれば披露したいです。若手学人4名の皆さんの集合写真が掲載されています。被災による歴史資料の取り扱いについて、被災地では町の歴史を後世に伝える大切な歴史資料が失われる危険性が高まっています。
特に古くから伝わっている資料をゴミとして一緒に処分してしまうケースが少なくありません。また、被災だけでなく代替わりや相続等で処分されてしまうケースもあります。こうした歴史資料を一時的に避難させたり、整理・記録保存したりするための取り組みを行っていますので、お困りの方はご連絡ください。問い合わせ、福島歴史資料保存ネットワーク事務局、郵便番号 960-1296、福島市金谷川一番地、福島大学行政政策学類、安倍浩一研究室着付け、mail.sHIRYO-NET@ipc.fukushima-u.ac.jp 携帯で受信許可設定をされている方は p113@ipc.fukushima-u.ac.jp をご利用ください。福島県歴史資料館、電話 024-534-9193、ファックス 024-534-9195。町の話題5月号、タウントピックス in 国見、やりたいを叶える一歩、踏み出すプレコン2022が開催。中高生が自分たちのやりたいことをオンライン上でプレゼンテーションし、共感を得た参加者からお金や人の支援を受けて夢を実現させるプロジェクト、踏み出すプレコン2022が3月27日に開催されました。町からは放課後塾春塾生の中学2年生3人が参加。町の魅力を発信する国見謎解きウォークを開催したいという熱い思いを発表し、目標の4倍もの支援を獲得。現在は6月のイベント開催に向けて準備を進めています。参加した野村講師さん、村上翔平さん、大勝美穂さん、3人の皆さんの写真が掲載されています。交通事故ゼロの安全な地域づくり。福島未来農業協同組合が学童窓付き傘を寄贈。福島未来農業協同組合は、国見小学校の新1年生51人に学童窓付き傘を寄贈しました。福島農業協同組合は、館内の子どもたちに向けて、農業のため、地域のため、明日のためを実践する活動を展開。新1年生が交通安全への理解を深めるためのきっかけとなることを目的として、学童窓付き傘を制作し、地域貢献活動の一環として今回の寄贈を行いました。寄贈された学童窓付き傘を持つ生徒たち2人と関係者の方の写真が掲載されています。児童の読書活動に役立てて、福寮製作所が図書券を寄贈。株式会社福寮製作所、村岡健一代表取締役は、国見小学校児童の読書活動振興のため、図書券10万円分を寄贈しました。図書券を受け取った国見小学校6年生で、図書委員長の斉藤美咲さんは、新しい本がたくさん読めるようになるので嬉しいと話しました。同社では図書の充実に役立ててほしいと、昨年も国見小学校に図書券を寄贈しています。佐藤校長と並び、新しい本を手にする図書委員長の斉藤美咲さんの写真が掲載されています。新入児童の交通事故防止のために、 ランドセルカバーを贈呈。国見ライオンズクラブ、今野徹会長と国見町交通対策協議会、引地誠会長は4月4日、国見小学校の新入学児童51人に交通安全ランドセルカバーを贈呈しました。贈呈式は国見町役場で行われ、今野会長と佐藤会長代理から佐藤正俊国見小学校校長へ黄色いランドセルカバーが手渡されました。佐藤校長は、ランドセルカバーを使用して児童の登下校時の交通安全に役立てますと話しました。佐藤校長にランドセルカバーを手渡す今野会長と佐藤会長代理の様子の写真が掲載されています。農業の担い手を育成。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式。国見農業ビジネス訓練所の長期研修生入校式が4月5日同訓練所で行われました。入校式では佐藤博史所長から佐久間秀幸さんほか3人に入校許可書が手渡されました。4人は1年間の研修で就農に向けて野菜栽培や農業経営の講義を受講。野菜の作付けから収穫までの実践経験を積み、将来の地域農業の担い手となることが期待されます。1年間の長期研修がスタートしましたのキャプションのもとに、長期研修生入校式の集合写真が掲載されています。県北浄化センター周辺地域の環境保全のために、福島市堀川処理区接続に関する覚書を締結。福島県と国見町、及び福島市、伊達市、郡町は4月7日、予期できない事故、および災害時における下水脱水汚泥の搬出に関する覚書を締結しました。この覚書は汚泥の仮置きや台風による水没、機能停止などを二度と繰り返さないため、災害時の下水脱水汚泥を関連市長が協力して速やかに搬出することを定めたもの。また、福島市堀川処理区接続に関する環境を守る会からの要望書、県からの回答書の施行も行われました。覚書を締結した引地誠町長と服部正道県土木部次長の2人を捉えた写真が掲載されています。保健衛生の増進に尽力。公衆衛生事業功労者、厚生労働大臣表彰。国見町健康推進員協議会の山木孝子さんは4月12日、令和3年度公衆衛生事業功労者、厚生労働大臣表彰の伝達を引地誠町長から受けました。今回の表彰は30年にわたり各種検診をはじめ、母子保健事業や健康教育等の保健事業の普及・推進に努めた功績が認められての受賞です。山木さんは、皆さんに支えていただいたおかげで長く続けることができました、と喜びを語りました。表彰状を受け取る山木孝子さんと引地町長の写真が掲載されています。真っ赤で甘いイチゴをありがとう。おいしいイチゴに笑顔あふれる。福島未来農業協同組合は4月20日、伊達地区で生産された安全で甘くておいしいとちおとめ完熟品を国見幼稚園の園児に送りました。その日のお弁当の時間には、いただいたいちごが振る舞われ、口いっぱいに大きないちごを頬張った園児からは、満面の笑みがこぼれていました。後日、おいしいいちごを食べた園児たちから、 手作りの感謝状が福島未来農業協同組合へ送られました。おいしいイチゴをありがとうございますのキャプションのもとに、笑顔いっぱいでイチゴを食べている園児の様子の写真が掲載されています。
保健だより、ヘルスニュース。保健課保健係、電話 585-2783。 E メール、 hoken@tonkunimi.fukushima.jp。 総合健診の予約は待ち時間が少ない電話予約で、令和4年度の総合健診は6月1日から13日、5日、6日、12日の続に実施します。新型コロナウイルス感染症対策のため、事前に電話予約が必要です。詳細は配布された受診のしおりをご覧ください。年齢記算日は令和5年3月31日です。健康審査の健診以外、検診名、対象者、留意点の順に読みます。検診名1、肺がん検診、胸部レントゲン、対象者、40歳以上の方。2、健康診査、受診日に満75歳以上の方、後期高齢者医療制度加入者、65歳から74歳の方で、後期高齢者医療制度加入者も含みます。3. 胃がん検診、バリウム、40歳以上の方。4. 大腸がん検診、40歳以上の方。5. 前立腺がん検診、50歳以上の男性。留意点。1から5の検診。過去3年間に検診、検は健康の検。括弧検診、検は検査の検、閉じ。を受けた方、全員に受診録等を配布します。6. 骨粗鬆症検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性。対象年齢の方全員に受診録等を配布します。7. 肝炎検査、40歳以上の方で今まで肝炎検査未受診の方。検診会場で希望を確認します。8. 特定健康診査、特定健診。40歳から75歳未満の方、受診日に満74歳までの方、国見町国民健康保険加入者、対象者には町から受診録等を配布します。社会保険加入者の方、被扶養者のみも町で実施する健診会場に保険証と医療保険者が発行する受診券を持参することで受診できる場合もありますので、各医療保険者からのお知らせ等でご確認ください。総合健診で1日の食塩摂取量の目安がわかります。上記健康審査と特定健康審査受診者のみ。令和4年度総合健診で特定健康審査、国見町国保の方のみ。または健康審査、75歳以上対象を受けた方には、検診結果で1日の食塩摂取量、推計値をお知らせします。この機会にぜひ受診してみましょう。令和3年度総合検診結果より約9割の方が1日の食塩摂取基準量を超えていることが分かりました。減塩のコツ、8か条、だしを効かせる、醤油はかけずにつける、麺類のスープを残す、食卓に調味料を置かない、味噌汁は具沢山、減塩調味料を使う、スパイスでメリハリ、薄味になれる。腎臓病などで治療中の方は、主治医の指示に従ってください。1日あたりの食塩摂取量の目安、男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満。 国見町子育て世代包括支援センター桃サポインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日令和4年7月20日水曜、時間午前10時から午前11時、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、令和4年7月28日木曜、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、対象者3ヶ月時、令和4年3月生まれ、9ヶ月時、令和3年9月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、特定不妊治療費助成事業、経過措置のお知らせ。令和4年4月1日から不妊治療が保険適用になり、助成制度が大きく変わりました。保険適用への円滑な移行のため、経過措置として以下の方々に対する助成制度があります。助成の要件。1、福島県特定不妊治療助成事業の助成決定を受けている方。2、国見町に住所がある方。3、徴税等の滞納がない方。4、令和4年3月31日までに不妊治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する特定不妊治療をしている方。5、助成回数は1回。詳しくは保健課保健係、電話 585-2783 まで問い合わせください。院長先生の診察室から第6回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。連日、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ侵攻が報道され、さらに3月16日には震度6強の地震があり、明るい気持ちにはなれません。被害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げます。3月16日の地震では、公立藤田総合病院の病棟外来は免震構造のおかげで被害はありませんでした。一方、古い建物では、備品が倒れ、壁にひびが入り、ひどい状況でした。受水槽が壊れ、大量の水漏れが発生し、全国ニュースでも報道されました。幸い、翌日の深夜には復旧しました。地震後、翌朝までに救急外来に21名、救急車10台含む、が受診されました。深夜にもかかわらず、多くの病院職員が駆けつけ、対応しました。4月から新人職員、看護師17名、技師2名、リハビリ2名、事務2名が仕事を始めました。よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染拡大の勢いは続いています。オミクロン変異株 BA2 が地方に広がってきました。皆様におかれましては、3回目ワクチン接種と感染予防策の継続をよろしくお願いします。日本が平和であることに感謝しつつ、新緑の季節を楽しみながら、人混みを避け、穏やかに過ごしましょう。近藤院長の顔写真と手の消毒をする様子の写真が掲載されています。